報伊万里第685号2011年3月号です。弥生三月、おひな祭りの頃となりました。我が家の桃の花はまだ固いつぼみですが、薄紅色の梅の花がちらほら咲き始め、ほのかな甘い香りをあたりに漂わせています。日差しが和らぎ、日ごとに明るさも増してきました。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は2月3日松浦保育園の園児たちのニコニコ笑顔の豆まきの写真です。自分たちで作った赤鬼や青鬼の顔を描いた帽子をかぶって元気よく豆をまいています。今月の主な内容、特集、すべての人が輝く男女共同参画、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、食のまちづくりフォーラムとなっています。
特集、すべての人が輝く男女共同参画、私が変わる、あなたが変わる、町が変わる。伊万里市では平成13年、県内に先駆けて男女共同参画都市宣言を行い、男女共同参画社会の実現に向けて、市民の皆さんと共に様々な啓発活動に取り組み、10年を迎えました。しかし、今なお、固定的な性別による役割分担の意識が根強く残っており、女性に関わる人権や就業、家事、育児、介護の問題など解決しなければならない課題が残されています。今回は男女が性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画とは何か、もう一度原点に帰り考えていきたいと思います。男女共同参画、この言葉は近年になって多く私たちの耳に入ってくるようになりました。男女共同参画社会とは、男女がお互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、男だから女だからといった固定的な考えや社会習慣に縛られることなく、対等なパートナーとしてその個性と能力を十分に発揮できる社会です。女性を優遇するとか、女性優位であるという考え方ではありません。男性は仕事に生きるべき、女性は家庭に入るのが普通などといった、今まで抱きがちだった男女の属性によって、人間の行動や考えを限定するようなことはなくしましょう。ということなのです。平成8年度と19年度で男女平等に関する意識について市民アンケート調査を行いました。調査の内容は、家庭内での男女平等、職場での男女平等、地域のしきたりでの男女平等、学校教育の場での男女平等、特に学校教育の場での男女平等感は半数を超え、全体の中で平等と答えた人が多くなりました。その一方で、地域のしきたりでの男女平等は、設問全体の中で平等と答えた人が最も少なく、約 16% となりました。時代とともに男女共同参画に関する意識は、着実に変わってきていますが、まだまだ実生活に浸透していないのが現状と言えるでしょう。男女共同参画というと、男性の中にはいい顔をしない人や、あからさまに拒否反応を示す人がいます。誤解してほしくないのは、男女共同参画とは、男性優位に変えて、女性優位を打ち立てることではないということです。男性、女性の どちらかが優遇されるような社会ではなく、女性だから何々、男性だから何々という役割分担の殻の中に閉じ込められることのないような社会にしていきましょうということです。男性も女性も固定的な性別の役割分担に縛られることがない社会、それは女性だけでなく男性にとっても生きやすい幸せな社会であり、私たちの目指す男女共同参画社会なのです。それぞれの立場で考える男女共同参画。家庭、東山城町長浜在住、立石純さん、優子さん、優太くん、ひなのちゃん。私たち夫婦は共働きなので、家事や育児についてこれはどっちの仕事と決めつけずに、できる方がやることにしています。どんな人でも得意不得意があると思うので、その不足部分を補ってくれる相手に対して思いやりや感謝の気持ちを持つことが一番大切だと思います。子育てを楽しみ、子育てを通しながら自分自身も成長する男性、イクメンが増えていけば、多くの女性が抱える子育てへの負担も減って、女性の生き方や家族の在り方が大きく変わっていくと思います。子育てだけでなく普段の家事についてもできることから始めてみてはどうでしょうか。学校、山城東小学校校長杉原明美さん。学ぶことと働くことを関係づけながら、生きることの尊さを実感させる教育、社会的自立や職業的自立に向けた教育が重要となっています。私たち教師である大人が知らず知らずのうちに子どもたちに対して、1、性別によって指導や援助の仕方に差をつけたり、関わり方を区別したりしていないか、2、男性や女性のあるべき姿を無意識に固定化してしまい、子どもに影響を与えていないかなどといった点に十分に留意しています。男女共同参画の視点を持ちながら、児童生徒一人一人の生きる力を育んでいきたいと思います。地域、黒川町長尾、区長岩野はじめさん。私たちの区では男女共同参画の取り組みの一つとして、これまで男女の差があった出不足金の問題を21年に解消しました。昔は農道の工事作業や山払いなど力仕事が多く、身体的な男女の力の差などから生まれたこの出不足金問題でしたが、これからは男性も女性もできる力を出し合って、お互いが助け合い支え合う地域づくりが求められています。またさまざまな地域活動やPTA、育友会などでは、女性の皆さんが大きな役割を果たしていると感じています。性別による出不足金問題。地域の中での男女平等感を表す指標として、市では出不足金の実態調査を行っています。出不足金とは、区役や区の会議などに欠席した場合に払うものです。いまだ市内の 20%、24の地区で、その金額に男女差があり、女性が区役や区の会議などに出た場合、労働力に差があるから、昔から決められているから、出席しているにもかかわらず、男性との差額を支払うよう決められています。超高齢化社会に向かっている今こそ、男性、女性が共同で町づくりを行う必要があります。市ではこの出不足金に男女差がある地区をゼロにしようという目標のもと、各地区に呼びかけています。1月23日、 人と人きらめきフォーラムが市民センターで開催されました。この日、記念すべき10周年を迎えたフォーラムでは、福岡県男女共同参画センターアスバル前館長中島玲子さんの記念講演が行われました。講演用紙。男女共同参画というと、それは女性だけの問題とか、昔と比べて女性は強くなったし社会進出も果たしている、これ以上強くなってどうするのかという意見を聞くことがあります。本当に男女共同参画というのは女性だけに限定した話でしょうか。現在自殺者の数が最も多いのは成人男性。男性は小さい頃から男だからしっかりしなさいとか男らしくしなさいといった言葉をかけられて育っていますので、必要以上のプレッシャーがかかっています。その多くが難しい問題に直面しても自分の弱い面を他人に見せることができないからと考えられています。男女共同参画は女性だけでなく男性のためにも必要な考え方です。男らしく、女らしくではなく、その人らしくが大切だと思います。世の中に誤った考え方があります。それは女性が社会進出したことが原因で、日本は少子化になったということです。必ずしも女性の社会進出が少子化を招いているわけではないことを知って、日本でも今よりも育児に対する支援制度などがもっと成熟すれば、きっと出生率は上昇すると確信しています。身近な地域社会での意思決定の機会を男性だけに限らず女性にも与えてほしい。男女が対等に評価され活躍できるよう、意識や制度などを変えていく必要があります。男だから、女だからという主観だけで物事を判断せずに、思いやりを持ってお互いを認め合うことが時代に求められているのです。男女共同参画のこれから。伊万里市男女共同参画懇話会、伊万里プラザは、市民の意見を聞き、男女共同参画の推進を図る団体です。会長の岡田和恵さんは、現在伊万里プラザは第8期委員として、婦人会や老人会などの団体代表10人、一般公募7人の計17人、さまざまな職業や社会活動をしている男性6人、女性11人です。啓発活動として、さまざまな団体の会合の場に出向いて、出前講座などを行っています。男女共同参画社会の実現は、まずは自分の意識から。自分が変わると、相手も変わります。すべての人がきらめく街を実現するためには、一人一人のさらなる意識改革が鍵と言えるでしょう。と話されました。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里。3月4月は入学や就職、転勤などによる引っ越しのシーズンで、窓口が大変混み合います。通常の業務時間に来庁できない人は、どうぞ休日窓口や延長窓口をご利用ください。住民票の移動手続き、転入・転居などについては、移動した日から14日以内に届け出をしてください。3月28日から4月1日の間は、窓口業務を午後7時まで延長します。3月26日土曜と27日日曜、4月2日土曜と3日日曜の4日間、 いずれも午後1時から5時まで開帳します。取扱い業務、税務課は税務署証明の交付と納税相談、市民課は窓口業務全般、ただし休日窓口や延長窓口では他の事業所や観光庁などが休みのため問い合わせができず対応できない場合もありますのでご了承ください。混雑を避けるポイント、転出証明書の発行は引っ越し日の2週間ほど前から手続きできます。引っ越しが決まったら早めに手続きをしてください。月曜休み明けの日は混雑が予想されます。比較的混み合わない朝早い8時半から10時の利用をお勧めします。戸籍や住民票などの交付申請の時も本人確認が必要です。手続きに必要なものなど前もってお尋ねください。市民課窓口係の電話は 23-2143 です。23年度から市県民税、固定資産税、国民健康保険税の集合徴収資税の納付の仕方などを変更します。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。納期を8期から10期に変更します。前期全納報奨金の算定率を100分の 0.5 から100分の 0.38 へ引き下げます。これまで月末や28日であった市税などの口座振り替えを5月から毎月26日に統一します。集合徴収資税と農業集落排水使用料については5月分から口座振り替え日に振り替えできなかった場合翌月10日に再振り替えを行います。以上、詳しいことは税務課収納対策室、電話 23-2152 へお尋ねください。昨年の秋以降、鳥インフルエンザが国内で相次いで発生しています。市民の皆さんの正しい理解と冷静な対応をよろしくお願いします。ウイルスが人や車などに付着し運ばれることで感染が広がりますので、養鶏農場には近づかないでください。市役所や各庁公民館など公共施設に消毒マットを設置していますのでご協力ください。人への感染は稀なケースに限られており、人への感染力は弱いと考えられます。現在のところ鶏卵、鶏肉を食べて感染した事例は報告されていません。また万が一人に感染しても治療できます。飼っている鳥の脂肪が増えるなど異常を感じたらすぐに西部家畜保健衛生所、電話 0954-22-3185 に連絡してください。死亡した野鳥を見かけても素手で触らないでください。野生の鳥は餌が取れずに衰弱したり環境の変化に耐えられず死んでしまうこともありますので、鳥インフルエンザを直ちに伺う必要はありませんが、同じ場所でたくさんの鳥が死亡していたら至急ご連絡ください。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 お知らせします。行政評価、成果重視の行政運営を目指して。行政評価とは、市が提供する行政サービスについて市が行う必要があるのか、どのような成果があったのか、かかったコストは妥当かなどの視点から自己評価を行い、そこで明らかになった課題を次の活動に生かしていくという行政経営の手法です。これは市民サービスの向上と効率的な行政運営を目指すための取り組みであり、市では第5次総合計画の施策体系に基づき、施策、事業群、事務事業の3階層で行政評価を行っています。22年度は 前年度に実施したすべての施策や事務事業について40の行政評価を行いました。また一部の評価表については有識者や市民代表で構成する伊万里市行政評価委員会による第三者評価を実施し、客観性のある評価に努めています。行政評価では行政サービスの成果を成果指標で測ります。この指標とは施策や事務事業の目標を数値で表したもので、その実績を見ることでそれぞれの行政サービスがどのくらい機能したのか知ることができます。今年度行った評価では多くの施策について目標を達成することができました。詳しいことは企画政策課電話 23-2124 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。3月21日月曜午後1時に大坪バイパスが開通します。県事業により平成12年から進められてきた大坪町古賀から白野までの国道498号、大坪バイパス 3.1 キロとこれに接続する都市計画道路大坪キス線の一部が同時に供用開始となります。これに伴い国道498号古賀交差点と国道202号白野交差点で車線などが変更されます。通行するときにはご注意ください。問い合わせ先、伊万里土木事務所道路課、電話 23-6994。 今回一部供用開始となった都市計画道路大坪キス線市民会館北交差点から黒川松島線バイパスが未開通です。このため国道498号大坪バイパスから七津島および伊万里工業団地方面へ向かう大型車は市街地を通り抜けずに済むように国道202号伊万里バイパスを利用してください。問い合わせ先、都市開発課、電話 23-2476。 大坪バイパスの開通などに伴い火葬場安らぎ菜園を利用するときの進入経路が変更されます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 開通前の大坪バイパスを歩いてみませんか。車道を歩くことができる最初で最後のチャンスです。期日は20日日曜、時間は10時から1時まで、どなたでも自由に参加できます。申し込みはいりません。詳しいことは大坪公民館、電話 23-9898 へお尋ねください。広告を募集します。平成23年度中に作成する伊万里市指定ゴミ袋への掲載、料金は1枠年額で10万円、応募期限31日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 市役所エレベーター壁面へのポスターによる広告、1枠月額3000円、応募期限25日まで。問い合わせ先、財政課管財係、電話 23-2113。 なお受付後提出にあたっては審査を行います。法令に違反するもの、政治性、宗教性のあるもの、誇大虚偽の恐れのあるものなどは掲載できません。伊万里市では幼児から高齢者まで幅広い年齢層が気軽にスポーツを楽しめるよう伊万里スプリングスポーツデーを21日開催します。第18回伊万里さわやかスポーツレクリエーション祭は8時半から国見台体育館ほかで、参加料は1チーム500円、 第5回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルは9時半から国見台陸上競技場で、雨天時は中止します。参加料は無料です。申し込み期限は7日月曜。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 第10回記念西九州伊万里たこ揚げ大会、3月13日日曜9時から3時半まで伊万里ビーチで、参加料は無料です。問い合わせ先、西九州伊万里たこ揚げ大会事務局、 JA 伊万里黒川支所坂本さんまで、電話 27-2151。 宇宙飛行士毛利守さんの宇宙体験記の講演があります。12日土曜2時から3時半まで、会場は市民会館。参加料は無料です。ただし事前申し込みが必要です。詳しくは九州電力株式会社佐賀支店、電話 0952-33-1123 へお尋ねください。母子家庭の母の就職を支援する母子家庭自立支援給付金事業についてお知らせします。ぜひ活用ください。高等技能訓練促進費、専門的な資格取得のため就業する場合、高等技能訓練促進費を支給します。また就業期間の終了後、入学支援終了一時金を支給します。自立支援教育訓練給付金、就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の2割を支給します。いずれも対象者資格などの要件がありますので、詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 までお尋ねください。国見中学校の落成式が1月27日に行われました。二里中学校と東山城中学校が合併し、昭和33年に開校。50年以上が経過し、老朽化が進んでいたことから、全面的な改築が望まれていたものです。新しい校舎は、鉄筋コンクリート3階建てで、延べ床面積4499平方メートル、総事業費は約12億5400万円です。環境教育に適応した太陽光発電設備を整備しているほか、エレベーターの設置によるバリアフリー化を図っています。式典では、生徒288人を代表して、生徒会長の小野健太さんが、私たちにはこの校舎に負けないような中身を作り、育て上げていく責任があります。みんなで素晴らしい国見中学校を作っていきますと、感謝の気持ちと決意を述べました。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。歌の力。伊万里小学校といえばコーラス部というように、歴代コーラス部の活躍は本当に素晴らしいものです。今年度も九州合唱コンクールを経て、第77回NHK 全国学校音楽コンクールに出場され、優良賞に輝かれました。 NHK のテレビで全国放送されたことで、伊万里市民はもとより、全国におられる伊万里にゆかりのある人々までが感動されたようであり、伊万里の名声を高めていただきました。しかしコーラスの甲子園といわれるこの大会に出場できるのは簡単なことではありません。他の学校も毎日一生懸命練習をしている中で、憧れのステージで歌う夢が実現できたのは、伊万里小コーラス部員の並々ならぬ日々の努力の積み重ねの結果だと思います。そして 何よりも賢明な指導をされている浦田先生、宮崎先生、浦川先生のおかげです。今年も2月12日にバレンタインコンサートとして定期演奏会が市民センターで開催されました。全国大会の出場前に市長室に挨拶に来た子どもたちの目の輝き、高い目標に向けて挑戦する意気込み、そして挨拶などの礼儀正しさを私は感じていましたが、それらが見事に集約した感動のコンサートでした。伊万里小コーラス部の皆さんには歌の力、そして仲間を大切にする心があり、それが伝わってきます。指導される先生もかなりのプレッシャーの中でつかまれた全国大会出場であったと思います。伊万里小コーラス部は伊万里の宝であり、伊万里の誇りであります。これからも児童と先生が力を合わせて頑張ってください。今回どんな高価なバレンタインチョコにも負けないバレンタインコンサートを聴くことができ、幸せな気分になったのは私一人ではなかったと思います。感動をありがとう。以上、視聴雑感でした。
スポーツです。冬の松浦寺を舞台に健脚を競う第64回東西松浦駅伝大会が1月30日佐賀銀行有田駅前支店から唐津神社までの8区間60キロのコースで開催されました。サムコ伊万里が2連覇を達成しました。第36回市長杯バスケットボール大会が2月6日国見台体育館でありました。大会には市内外から男子8チーム女子4チームが参加し、伊万里クラブが男女とも優勝しました。市民スポーツです。13日日曜、拡張対抗卓球ラージボール卓球大会、9時から国見台体育館で。19日土曜、国見台陸上競技記録会、9時から国見台陸上競技場で。27日日曜から市長旗争奪ソフトボール春季選手権大会、8時半から国見台球技場ほかで。4月3日日曜、歩きたくなる街伊万里ウォーク2011、18キロと12キロは9時スタート、6キロは10時スタートです。スタートとゴールは国見台陸上競技場です。次はみんなの広場です。1月29日、3053平方メートルの伊万里運動広場が市民センター北側に完成し、落成式が行われました。式終了後には、グランドゴルフ愛好者がゲームを楽しんでいました。2月11日、さまざまなスポーツを通して健康や体力向上に関心を持ってもらおうと、教育庁杯第1回小学生スポーツチャレンジゲームが国見台体育館で行われました。およそ100人の小学生が参加し、アジャタ、玉入れやロープジャンプ、大縄跳びに挑戦。児童たちは精一杯に体を動かしてスポーツの楽しさを実感していました。2月13日、住宅火災による被害を防ごうと、住宅防火対策推進シンポジウムが市民センターでありました。市民の防火意識を高めるための多彩な催しが行われ、基調講演では、早く気づいて逃げることが大切と住宅用火災警報器の設置の重要性を訴え、地域が一体となった防火対策の推進を提言しました。代わって教育と文化です。伊万里小学校コーラス部の第8回定期演奏会、バレンタインコンサートが2月12日、市民センターでありました。この日のテーマは、命の音。 セミやテントウムシなどの小さな虫にスポットを当て、命の大切さを考える歌を披露。伸びやかな歌声で会場を魅了していました。みんなで考えよう、人権童話問題。ハンセン病の療養所として知られている菊池慶風園は、熊本県甲子市にあり、多くの研修者がここを訪れています。ハンセン病元患者で、自治会副会長の志村康さんから、発病後の体験談を1時間ほど聞くことができました。それは、自分や家族に及んだ言われなき偏見など、大変過酷なものでした。また、黒川温泉ホテル宿泊拒否事件の話になると、志村さんは厳しい表情になり、ホテル経営者の宿泊拒否に対する怒りや、その後園内に届いた差別投書への悔しさを強く訴えられました。志村さんのお話を聞いた後、ボランティアの皆さんの案内で園内の資料館などを見学しました。現在、菊池慶風園にはおよそ400人の方が暮らされているそうですが、人目につかないよう表に出てこられないそうです。それはこれまで受けてきた周囲からの差別の視線が元患者の皆さんの心を閉ざしてしまったからなのでしょう。今回の研修はハンセン病患者に対する過去の痛烈な差別実態を20、30に思い知らされ、考えさせられる貴重な経験になりました。郷土の文化財、前田家住宅。立花町西円蔵寺にある前田家は、江戸時代に代々往生屋として伊万里郷を治めました。江戸時代後期の天明4年、1784年に建てられた母屋をはじめ、江戸時代後期から明治時代にかけて建てられた東の蔵や西の蔵、北の蔵、焚き木小屋、水車小屋などの建物があります。それぞれの建物は建築学上の価値が高く、大規模民家の施設の構成や機能を知る上で貴重なものとして、平成13年に市内で初めて国登録有形文化財になりました。平成17年には22世紀に残す佐賀県遺産にも認定されました。屋根の老朽化による雨漏りなどがありましたので、昨年12月から今年3月までの予定で大規模な修理を行っています。修理には市内外の多くの人のご協力がありました。生まれ変わった前田家住宅で3月5日から7日まで第3回伊万里郷往生屋のひな祭りが行われます。問い合わせ先、大坪公民館。電話 23-9898。
ほがらかページです。黒川町の吉田真紀恵さんが2月12日にめでたく100歳の誕生日を迎えられ、128番目となる百寿メダルが贈られました。現在、託老所に入所されており、少し耳が遠いほかは至ってお元気。長年、農業に携わり、働き者のお母さんだったそうです。趣味はゲートボールで、90歳までプレーを続け、選手として佐賀島で試合に行っていたとのことでした。長生きの秘訣は、感謝の気持ちを忘れない。何事も良い方に考えることだそうで、終始キラキラと輝く笑顔を見せていました。表紙でも紹介しましたが、2月3日の節分に市内の保育園や幼稚園7カ所で消防士による防火の講話と豆まきがありました。松浦保育園には東分所の消防士が扮した赤鬼と青鬼、2匹の火遊び鬼が出没し、園児たちは住宅用火災警報器のサイレンにより火遊び鬼たちを発見。迫力満点の鬼に思わず泣き出した園児もいましたが、 そこに防火キャラクターキュート君が登場し、みんなで鬼は外、福は内、火遊びはしませんと叫びながら豆をまいて鬼を退治しました。また伊万里神社ではうさぎ年生まれの会の節分祭が行われました。ドクターズアイ、伊万里市立市民病院耳鼻咽喉科非常勤医師の井上明子さん。今年も花粉症の季節がやってきました。あなたの周りでも毎年悩んでいる人はいませんか？今回は花粉症の傾向とその対策について紹介します。花粉症は花粉によって引き起こされるアレルギー性疾患です。発作性反復性のくしゃみ、鼻水、鼻づまりを主な症状とするアレルギー性鼻炎や目のかゆみやアレルギー性結膜炎などが見られます。平成20年の調査では約 30% の人が花粉症にかかっていると報告されています。日本で最も多い花粉症の原因はスギ科やヒノキ科の花粉。去年の夏は非常に暑かったため、今年の花粉の飛散量は全国的に多くなると予測されています。また春から秋にかけて飛散するイネ科や夏から秋にかけて飛散するブタクサやヨモギなどのキク科も花粉症を引き起こす植物です。花粉症への対策は、花粉の飛散情報に注意し、外出時はマスクや眼鏡、表面の滑らかな素材の上着を着用し、花粉を寄せつけないようにする。帰宅時には衣服や髪をよく払ってから入室し、うがいや手洗い、洗顔で花粉を落とす。特に飛散の多い時は布団や洗濯物の外干しは避け、外に干した場合は花粉を払い落としてから取り込む。最近の研究によると、タバコや空気中の汚染物質、ストレスなども花粉症の症状を悪化させる原因と考えられていますので、家族の協力も大切です。毎年花粉症の症状が出る人は初期療法が効果的です。初期療法とは、花粉が飛散する直前や症状が少しでも現れた時点で始める治療のことで、本格的に花粉が飛散した時の症状が軽くなることが期待できます。また薬物療法や手術療法もありますが、花粉症の症状がある人は早めに医療機関を受診し、専門医にご相談ください。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、今月は大川町長野の草場英二さん、よしこさんの長男、和樹くん、6歳6ヶ月。僕は国旗が大好き。もう100以上の国旗を覚えているよ。これからもっと覚えるんだ。他に好きなことは、お父さんとのサッカー。体をいっぱい動かした後に食べるお母さんの唐揚げは最高だよ。お母さんから一言。いよいよ4月から小学生。お友達と学校生活を楽しんでね。まなみお姉ちゃんやたけるとも仲良く遊んでくださいね。ちょっと前歯のかけた口元を覗かせて、元気いっぱいの和樹くんの写真です。ほほえみさん、脇田町岩館の井上めぐみさん、26歳。ブライダル関係のスタイリストになって6年目。一人一人の個性に合った衣装選びに気をつけています。新婚さんの幸せそうな姿を見ると、つい嬉しくなりますね。私も早く幸せな家庭を築きたいな。 特技はズバリ睡眠。どんな時も熟睡することができます。友人からは眠り姫と呼ばれてるんです。好きな食べ物は何と言ってもカレーです。母の作る野菜カレーは最高ですよ。好きな男性のタイプは何事にも頑張っている人を見ると尊敬してしまいます。ニットの帽子とついのベストがよく似合う。明るくて華やかな笑顔が素敵です。四季の歌。天霧の春るしさえも春めきぬ。天霧の春るしさえも春めきぬ。新天地を田中南岳さんの句です。寒雲も山も茜に染めなしてきらめき昇る朝の太陽。寒雲も山も茜に染めなしてきらめき昇る朝の太陽。大坪町小田絹江さんの短歌です。
代わって暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。行政区分への変更のお知らせ。4月1日から発達庁開拓が発達庁青葉台になります。問い合わせ先総務課行政係電話 23-2123。 国民健康保険に加入している70歳から74歳の人の医療機関での窓口負担は来年3月末まで引き続き1割のままです。対象となる人には新しい国民健康保険高齢受給者証を3月中に郵送しますので、4月以降医療機関で受診するときは国民健康保険被保険者証と新しい高齢受給者証を提示してください。お尋ねは長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へどうぞ。固定資産縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧ができます。詳しいことは税務課固定資産税係電話 23-2149 へお尋ねください。腎肺と心動病の自主検診が29日火曜1時半から3時半まで市民センターであります。検査内容はレントゲンなど。なお職業歴をメモしてご来場ください。問い合わせ先託生協クリニック電話 0952-76-3177。 平成17年FRP 線リサイクルシステムがスタートし、セメントの原料、燃料として活用されます。詳しくは、FRP 線リサイクルセンター、電話 03-3567-6929 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは16日水曜10時から市民図書館ホールで。3月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は23日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談も受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 1月23日大川町井出口区が宝くじの助成金を活用し整備を進めていた井出口区自治公民館の落成式が行われました。会合や憩いの場など 地域のコミュニティづくりの拠点としての利用が期待されています。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、54ワットの白熱電球をほぼ同じ明るさの12ワットの電球型蛍光ランプに交換すると年間で電気 84.0kW の省エネ、二酸化炭素約 31.3kg の削減になります。電球型蛍光ランプは単価は高めですが、寿命は白熱電球の約6倍、電気代は4分の1以下となります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。市童話教育集会所では4月から女性を対象とした料理教室と粘土教室を開催します。詳しいことは市童話教育集会所、電話 22-7462 へお尋ねください。5月22日第15回佐賀県さわやかスポーツレクレーション祭が佐賀市、小城市、多久市の会場を中心に開催されます。参加料は1人800円、申し込み期限は4月11日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 県立産業技術学院、4月入校の訓練生を追加募集します。訓練科目は生産技術科、電気・配管システム科、建築設計科ほか。応募資格は離職者、転職者、一般求職者、新卒者ですが、年齢制限があります。申し込み期限は10日です。詳しくは佐賀県立産業技術学院、電話 0952-74-4330 へお尋ねください。脇野の史跡巡りと明星桜の花見が27日日曜9時半から小雨結構であります。参加費は昼食、資料費、保険料を含んで1000円です。申し込み期限は18日。詳しくは東山城公民館、電話 28-0001 へお尋ねください。内閣府では将来を担う国際感覚豊かな青年を育成するため、さまざまな国際交流事業を実施しています。23年度の参加者を募集しています。募集事業は1、国際青年育成交流、2、日本中国青年親善交流、3、日本韓国青年親善交流、4、青年社会活動コアリーダー育成プログラム、5、世界青年の船、6、東南アジア青年の船。募集期間は25日まで。応募資格など詳しいことは佐賀県子ども未来課青少年健全育成担当の、電話 0952-25-7381 へお尋ねください。有田ポーセリンパークリレーマラソンが4月17日日曜あります。制限時間は4時間です。応募方法や参加料、募集部門などの詳細は有田ポーセリンパークリレーマラソン事務局へお尋ねください。電話は 092-734-4180。 次は試験です。23年度大学卒業程度の国家公務員採用試験があります。国家公務員1種、2種、国税専門官、労働基準監督官、法務教官、以上の募集です。問い合わせ先、人事院九州事務局 第2課試験係、電話 092-431-7733。 3月の行事予定。市民センター、19日土曜から21日月曜まで9時半開演で伊万里美術協会展があります。20日日曜10時からパパと一緒にパン作り、29日火曜5時半から伊万里高等学校吹奏楽部定期演奏会、市民図書館一般上映会、僕のおばあちゃん13日日曜2時半から。3月の休館日、24日館内整理休館、14日と28日、21日は春分の日で開館しています。3月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜、ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで。以上は予約が必要です。電話は 23-2133。 人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜から金曜の10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで。予約制の年金相談は市民ロビー前1階面接室で、毎週金曜9時半から3時まで。予約の電話は 0955-72-5161。 新商社相談は1階面接室で、毎月第4月曜10時から3時まで。心の健康相談、会場は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、ただし水曜日を除きます。9時から3時半まで。ご注意ください。地デジ詐欺、業者が地デジ普及のためと集金にやってきた。地デジ工事を語って前金を騙し取られた。総務省デジサポと名乗る職員が訪問し費用を請求された、というような詐欺が増えています。対応策1、頼んでいないことに対する請求や身に覚えのない請求ははっきり断る。2、絶対に部屋に上がらせない。3、訪問者の名前や連絡先などを聞いてメモし、身分証明書の提示を求める。4、おかしいと思ったら地デジコールセンターへ、電話 0570-07-0101。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
食のまちづくりフォーラム、2月6日市民センターで開催されました。食育への取り組みを行う団体などの事例発表や朝ごはん簡単レシピコンテスト、伊万里の食材を使ったバイキングなど、食に対する理解と関心を高めるための多彩な催しが行われ、会場は多くの来場者でにぎわいました。講演会では九州大学大学院農学研究院助教の佐藤剛志さんとシンガーソングライターのモンさんが出演、歌やトークを通して食が家族との関わりにいかに大切かを訴えました。今月の伊万里っ子しぐさ、まあいいか、約束破って一大事、このくらいは、自分だけは、一回ぐらいは、まあいいかなんて思って約束を破ってしまったことはありませんか？あなたを信じて約束を交わした人はきっと悲しい気持ちだったでしょう。友達と仲良くしていくためにも約束をちゃんと守っていきましょう。2月1日現在の人の動き、男 27,712 人、女 3万206人、合わせて57,916人、前月より25人減っています。なお世帯数22,011世帯、前月より6世帯増えています。これで広報伊万里3月号を終わります。命の SOS サイン。自分の悩みを相談することに抵抗があったり、ストレスや不眠、寂しさをお酒で紛らわしている傾向はありませんか？どうしたらいいかわからないときは、相談窓口にご相談ください。24時間対応の佐賀命の電話は、0952-34-4343です。県民だよりより、佐賀頑張りたいが行く。明日の佐賀のために頑張る若い力をピックアップ。不登校や非行、犯罪被害など様々な悩みを抱える子どもたちの居場所づくりに取り組んでいるのが、佐賀大学の学生ボランティアグループ、ルピナス。佐賀県警が平成16年に始めた居場所づくり活動の少年サポーターとして活動しています。活動は月2回、佐賀、鳥栖、唐津、伊万里で公民館などを借りて、子どもたちと一緒に料理やお菓子を作ったり、スポーツを楽しんだり、料理は失敗することもしばしば、何をするかより、ただ一緒にいることの方が大切、次はいつ？と期待してくれると嬉しい、とルピナス代表の宮崎かなさん。そんなルピナスの活動に触発され、大人たちも活動を始めました。タク市にあるホットミルクタクです。一緒に農作業を行うことで、子どもたちが笑顔になってくれるのが嬉しい。またルピナスの活動を手伝ったり、手伝ってもらったりも楽しいと、ホットミルクタク代表の川波よしきさん。ルピナスから県内に居場所づくりの輪が広がっています。
3月の声を聞いても、また冬に戻ったような寒い日があったりして、体のコントロールがうまくいきません。でも日の出が少しずつ早くなり、賑やかな小鳥の声に春の訪れを感じています。20日過ぎには嬉しい桜の便りが聞かれることでしょう。待ち遠しいですね。暖かかったり寒かったりと、行きつ戻りつして少しずつ季節が移っていくのでしょう。時節柄、どうぞお体を大事になさいますように。では来月号までごきげんよう。